エンタメ界のバルカン半島東京ミルク放送局、皆様こんばんちは。
トットット
第224回目の配信です。私東京ミルク放送新庄由紀と
ちゃんまつ209です。
お話しましょう。皆さん2人が主に映画漫画ゲームアニメについて思いつくまま昨日くまに語り合う娯楽文化系情報共有番組です。
いや
はい、10番勝負、
はい、
3回目です、
はい、
3日目です、
はい。
第3回目の今回は俺たちの幸せの黄色いハンカチです。
パフパフパフ
パフパフパフパフ。これはね、日本映画なんですけど、旧作でおなじみ、まあ大体どこのレンタル屋にも置いてあると思います。
山田洋次
監督
先生
の、トラさんの山田洋次監督が撮った1977年10月1日公開の、
武田鉄矢がここから出てきたんだよね。
そうなんです。
はいはい。
そうなんですよ。武田鉄矢さんが映画初出演作でございます。
はいはい。
はい、こっから、金八先生に行ったり、いろいろな、キャリアが、役者としてのキャリアが始まっていくという記念碑的な作品ですけど、日本のロードムービーの代表作と言われてます。
あ、
はい。で、出演は高倉健さん、倍賞千恵子さん、桃井かおりさん、渥美清さん、そして当時は海援隊の歌手をやっていた武田鉄矢さんが、演劇はほぼほぼ初めてという、演技はね、ほぼ初めてという中で奮闘しているという。
三枚おろしが。
三枚。今朝も三枚おろし。トントントントン。はい、聞いてます毎朝、はい。第1回すごいですよ。もうね、賞、日本の映画賞を総なめしたんです。
面白かった
よ、はい。第1回日本アカデミー賞、この年から新設された賞を皮切りに、第51回キネマ旬報賞、第32回毎日映画コンクール、第20回ブルーリモン賞、第2回報知映画賞と、この年の映画賞総なめということでね。
もうだってあの親父がっていう親父が
それだけで分かったらすごいと思いますけど、あの大監督ですね。パッチギ取った人でしょ。
たやまだよ、どうしたらあんなハンターばっかりがやってっていうのは、
はい、
のあのハンカチ、黄色いハンカチの話したら、はい、あれは良かったな。
穏やか
くるくる手のひらくるって、あれ面白いわ。
そうなんですよ。
あれも取れねえよ、おじも、
はい、はい、幼児も、はい。いや、え、今回だから、勉強のために見たんですよ。てか前見たことあったんですけど、武田鉄矢を見るために、見たことあったんですけど、今回もやってちょっと見返してみました。
はい。
はい。で、この映画の見どころなんですけども、
はい、
まあ、とにかくね、武田鉄矢のクズっぷりが最高。
そんなクズだっ
け。クズです。まあ、武田鉄矢が、桃井香織をナンパして、で、自分の車で、まあ、福岡から北海道まで自分の、ね、赤いファミリア乗って行くわけですよ。で、最初に会ったお姉ちゃんに声かけて、で、車助手席に乗っけて旅するっていうのがまあ最初の始まりなんですけど、で、途中で高倉健さんとかに会って、
そうだね、そうだね、桃井香織を乗っけるんだよね。
桃井香織をナンパして、
ナンパして断るごとに何かいてこまそうとしてなかった。
そうです。どうにか一発かましてやろうというので、最初に泊まった。
結構引くぐらいなんかあれだよね。
そうそうそう、温泉でね。
引くぐらいなんか
グイグイ来てる、ね。健さんは、2部屋ありますと。健、さんはこっちの部屋だ、で、我々若いもんはちょっとこっちの部屋で、ね。
うん、
なんで同じ部屋なのとか言われるんですけど、まあ、いいじゃないか。
で、武田鉄矢引くぐらいのセクハラ並みにグイグイ言ってたよ。
で、夜もね、深い時間になってきたら、ね、キスだけだから、ね、キスだけだからさ、って迫って、で、まあ、チュって、まあ、しょうがないね、チュってしてもらったら、ね、おっぱいだけ、おっぱいだけだ、おっぱいだけ、ほら、おっぱいだけ。
すげえな、ロッキーバルボアみたいな。
不器用だからしょうがないなってのはあるんですよ。武田鉄矢、下心しかないんですよ。
下心しかないんだよ、そうそう。
で、おっぱいだけだからって言いながら話が違うとか言って、で、拒まれるんですよ。最終的にはもう桃井香織泣かしちゃうと、
うん。
で、泣いちゃったらもうテンションさが意気消沈しちゃうと、
うん
うん。で、それが、安宿だから壁が薄くて隣の健さんに全部聞こえてるんですよね。
健にね。
ほんとあいつ、つって。で、まあ、その次の日も旅が続くわけですけども
。はいはいはい。
まあだからちょいちょいこう旅先で、
ケイは無所帰りだもんね。
そうそうそう、無所帰りなんですよ。ね。まあ、いろいろ、まあ、いろんな事情があるんですけど、ケーキを終えて出てきて、で、奥さんの元に帰ろうかな、どうしようかなって思ってるところに出会って、
はいはい、
で、若い二人にね、
はい、
付き合って、まあ、いろいろとドライブ、旅先でいろいろあるんですけども、で、なんか、次の日、一応説教すんのか。 ケイさんが説教してよ、何やってんだと。男のくせに女の泣かして何やってんだ、
う
ん、
そうそうだ、う
ん。で、説教して、で、その次の日なんか武田哲也が、申し訳なさそうにカニ持ってくんですよね。で、カニみんなで食べながら、カニうめえ、カニうめえって。
まあ、カニはうまいから。
レッドロブスターみたいに。
カニはうまい
から。そうやったら、同じ福岡県出身だということが判明して、うん、じゃあ、まあ、ちょっと意気投合して。で、やってんだけど、まあ、ちょっと桃井香織と、哲也が喧嘩したりとかして、
うん、
で、また、その日の宿で、こうなんかいろいろブチブチ、口論したりとかするんですけど、また、泣かしちゃうと。そのなんかね、ケンさんが呼び出して、お前何なんだと。それでも空気球種の人間か、お前は、うん、って。そういうのお前はな、草野球のキャッチャーすんだと。謎かけが始まります。みっともないっつってね。つまらねえ、くだらねえ、
みっともないね。
ケンさんジョーク。
すげえな。
草野球でもミットはありますけど。
すげえな。
まあまあまあまあ。で、まあなんかいろいろとあって、むしゃくしゃした哲也が、リンカーンのね、いい車ガーンって蹴ったら、いや、ヤクザの高橋郎が乗ってて、
ちゃんと
怒られる
って。ちゃんとね。
怒られるのを、ケンさんがこう、うまくね、ぼこして、難を逃れたりとかして。で、もう一回が興奮しちゃって、なんかね、ユウさんすごいっつって。そしたら、で、そのまま、哲也の車乗ってこうやってブーンって行ってたら、うん、検問に引っかかって、
うん、
なんと、この男無所帰りで、しかも、無免許運転をしてるってことなんで。
どうしようもねえ。無所帰りはいいとしてもさ、無免許はダメ
だ。無免許ダメなんですね。で、まあ、いろいろね、身の上をちゃんと話してなかったんだけども、実は、その、殺人罪で6年間ね、おとといまで刑務所にいたんだということが分かって、で、まあ、いろいろあって、まあ、これからどうすんの？いや、実は、これからちょっと、ね、奥さん、の元に帰ろうかどうしようか迷ってんだけど、いやーでももう6年も経ったら幸せな家族気づいてるだから、俺なんて言っても邪魔になるだけだみたいな、ブチブチ言い出すんですよね、
はい、あの剣が
そうブチブチ言い出す。で哲也が、何言ってんのさ、あなたは昨日俺に偉そうに説教してどういうことなんですか、女の人のとこにやってっつって、言いましょうよっつって、たった一度の人生でしょ、金髪ばりに説教をして、でまあ渋々行くと、うん、で、無償帰りのその初日に、奥さんのところにハガキを出してると。
はいはいはい。
で、もし、でちょっとね、未練がましくてあれなんだけども、もし、あ、じゃあその前のエピソードがあるのか。その前に、無償に入る前のエピソードとして、まあ、真面目に働い、炭鉱で働いてるケンさんなんですけど、うん、もし、あれだ、子供ができていたら、竿の先に黄色いハンカチを、軒先にあげといてくれと。
はい。
うん。っていうのが、あって、で、その日帰ってくると、その、お医者さんに行ったらね、
うん、
できてたということで、うん、キルハンカチが上がってたんで、うん、やったーって帰って、で、まあその日は、あれなんですけども、その後、まあ生活も苦しいんで、奥さん、倍賞千恵子さんは、こう、無理をして仕事をしたら流産しちゃうんだと。うん、
あら、
かわいそう。流産しちゃう。それは私はかわいそうなんですけど、流産をしてしまう、しまったことで、実は前の旦那さんとも子供ができた時に流産しちゃった。でそういうことをちょっとね、隠してたこともあって、うん、ちょっとなんか関係悪くなっちゃって、うん、奥さん悪くないんですけど、ケンさんはちょっと奥さんのことを責めたりとかして、うん、隠し事をするようなやつはダメだって、うん、で、その子供が流産してしまったショックから、焼け酒を煽って、そんなに喧嘩しちゃうと。ヤクザモンにこう、なんかね、因縁つけられて、で、過剰防衛で殺しちゃうんですよね。
俺は納得はいかない、
納得はいかない、石にガンガンちょっと後頭部ぶつけちゃって、そうなんですよ。で、死なせてしまうと。で、もう、無所に入っちゃう。
ああ
で、まあ、面会に奥さんとか来てくれるんですけども、いやー、お前も若いから、ね、お前みたいにいい女だったら、いいもらい手がいるから。で、幸せになんなよ。って言うんですけど、うん、でもやっぱり出てきて6年経って出てくると、奥さんが忘れられない。
はい、はい。
で、ハガキを出して、で、もし、まだ一人身で幸せに。
やってんだったら、
俺を待っててくれるんだったら、黄色いハンカチをぶら下げといてくれた、あの日のように。
はいはいはいは
い、っていうハガキを出してると。なんで、それ頼みなんだけど、いやー、でももうダメだなーって言いながら、さっきみたいに、哲也に、哲也と香織に叱咤されながら車で行くと。
うん。
奥さんとかに。行くんです。で、もう途中もずっとブチブチブチして、やっぱ生き返そうよ。いや、もうダメだよ。つって。つぶやきしろみたいに。ブチブチ言ってるんですけど、何を言ってんですかつって。で、万が一ってことはあるでしょつって。で、行って、で、その、哲也とね、桃井香織さんが探してたら、ほら、あれじゃーん
ハンカチが
しかも1枚や2枚じゃないですよ。ブワーブワー無数のハンカチが空に、たなびいていると。ほらっつって、い っつってね見届けて、でねここがねベタベタなんですけど印象深いシーンなんですよね。あの円形のままその近くまで来てこの2人が抱き合ったりとか、はいはいはい、会話したりとかっていうのはないわけですよ。もう2人がこうあのケンさん帰ってきてで倍賞千恵子が洗濯物干してる
円形ではロングででしょ。
ロングで、
うん、
でなんかちょっとね草子と美子と交わしてかあの一緒に家の中に入っていくみたいなそのさりげない描写なんですよ。まあこれが
あのねロングはね、はい、やばいよね。
やばい、
だって普通さすごい重要なシーンでクライマックスだからさ、う
ん、ちゃんときっちり
撮りたいし、ね、ちゃんときっちり抱き合ってるシーンをよりよりで抑えればいいのに、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
ロングの絵で長玉で、うん、ワンカットで逃げ切ったじゃん。
そのねセンスというかね見せ方がね粋なんですよね。
あの
言葉はいらないというね、
ずっとそこはあこうやって最後やるんだ、はい、すごいなと思ってたら、
うん、
大友克洋のインタビュー読んだ時に、
ほう、
同じこと言っててさ、
アキラの大友さん、
うん、
はいはい、
あの重要なシーンで、
はい、
ロングにするようにしてんだって大友克洋。
へえ、逆に、
うん、でなんでなんですかそれは。幸せの黄色いハンカチはかっこよかったから、
へ
え、寄らないのがセンスなんだなと思いましたって。
なるほど、
すげえ幼児、
すげえ幼児後々に後々のクリエイターにすげえ影響を与えてる。
いや確かにそうだよ、うん、
ね。で最後キアノ哲也とモーミカモリカ、カーセックス、
そうそう、画面の
端で、ね、カーセックスじゃないですけど、まあ、キスするところまでですけど、その後まあまあいろいろね、
あれはいい映画ね。
でカーンってやって終わりですね、
うんうん、素晴らしい
素晴らしい
素晴らしい、
このね
日本映画が映画だった頃ですね、
秋空のような晴れやかなラストです、
はい、こういうんでいいんです僕らが見たい映画は。
そうですね、はい、エピソードめっちゃいっぱいあるんですけど、
うん、
まあ、いくつかだけ紹介しますと、はい、武田鉄矢さんはこの映画以降役者として新境地
に、はいはいはい
はい、なんですけど、歌手としてのキャリアしかなかった当時の武田鉄矢は山田洋次監督から相当厳しく演技を教えられた、
うん、まあそうだね、
は
い、素人だね。
でなんで、演技実績ほとんどない上に歌手としても人気低迷期だったらしいんですけど、うん、なぜ山田からオファーがあったのか武田自身もいまだにはっきりと分からず売れてない歌手をからかいにでも来たのかと思った、
はい、山田洋次ももう覚えてないんでしょ、
うん、なんだけど、まあ、一応プロデューサーが紹介したらしいというのがあるんですけど、うん、はい、でちなみに武田鉄矢さん前編ずっと車を運転してる役なんですけど運転免許証を取得しておりませんだから運転してるシーンはトレーラーで牽引した
んです。まあまあまあまあまあまあ、それはいいんじゃない。
でロングで撮ってる時とかは、セカッコが似た小道具スタッフさんが
はいはい、はい、運転してる。
そうですね、スタンドインで運転。ちなみに武田鉄矢が、免許を取ったのは1996年8月。
最近だな結構。
20年後。
結構おっさんになってからじゃん。
はい。
免許持ってそうなイメージだけどね、普通に車運転
して、
ね、
当時だったら全然運転する、ね、うん、機会もあったと思うんですけど、うん、でちなみにこの時武田鉄矢は、奥さんとの間に長女が、
はいはい、
お腹の中に
あちょうど、うん、
で、母に捧げるバラードの一発屋として長ず飛ばずの状態で妻と一緒に飲み屋で皿洗いなどのアルバイトで生活、
はい、
アルバイトを終えて深夜の東京の街を歩いて帰宅する途中に今がどん底だからもうこれから先は下はない、うん、これからいいことがやってくるわよと奥さんに言われた、その直後にこの映画出演の話が舞い込
んだ。なるほど、
いう、いい話、
あ、
いい話ですよ、はい、あ、でちなみにさっきの、ロングのシーンのラストシーンの、ね、
はいはい、
あれなんですけど、この再会シーンについて、編集担当のスタッフさんが、はい、やはりここで観客が一番見たいのはずっと待っていた妻の顔なのでは、
うん、まあね、
うん、という意見を、
そりゃそうだ、
はい、その倍賞千恵子さんのアップのワンカットのためだけに倍賞さん千恵子さんと少数の撮影スタッフだけで夕張の追加ロケを行った。ワンカットだけあるんですね。
ああ出てきたところはそうだ、出てきたところ、
そうそこだけ、
うん、
まあインサート入るんですけど、うん、はい、ちなみに武田鉄矢さん最後の別れのシーンで泣くんですけど台本通りなかなか泣けなかった、
うん、
この時武田鉄矢さんの元に健さんがやってきて長期間の撮影に感謝する旨を述べると武田は感激してボロボロと涙を流したこの瞬間
役関係ねえじゃん
だからやっぱあのあれですからメソッドというかその、
まあね、
自分役者の心が動いた瞬間に役とのシンクロがこう生まれるというこの瞬間に別れのシーンが撮影
です。健の指導によりね、
はい、そうですそうです、はい、そんないい話満載のこの映画、はい、ぜひ皆さん
いい映画ですよ
改めて見直してみてください。
はい。
というわけで告知。
はい。
はい。 東京ミルコール第22回放送ザ平成元年です。はい、2019年3月28日木曜日から31日日曜日まで下北沢オフオフシアターにて上演です。チケット3800円です。来週からですね。はい、なんですけれども、はい、今回はちょっとまたその見どころ的な話を、はい、いたしますと、オープニングでおじさんたちが一生懸命ダンスしてるんですけど、
はいはいはい、
まあまた89年の名曲に乗ってダンスなんですけど、はい、めっちゃ苦労してますめっちゃよちよちやってますんで、そこはちょっとねぜひ必見っていうのと、あと、主人公が、主人公とかまだ発表されてないんですかね、内容についてあんまり
してない。
これすごいですよ。主人公10歳の少年なんですけど、野中さんという
そう、あんま言っちゃまずいんじゃないの、野中さんがやるってこと。
まずいかな。まあ直前ですけど、来週、
そっか、野中さんがやるからって言って見に来るかさ、それまた別の話でしょ。
前回ジャッカル君もやった。
いやだからそれは覚えてないからじゃ野中さんがどうこうな野中さんがやるんじゃなくて、10歳の少年役を四十手前のジェイソン・ステイサムみたいな、
ジェイソン・ステイサム
みたいなやつを無理やりやらせてるってことが面白い。
ジェイソン・ステイサム激似の野中さんっていう役者さんがやってるんですよ。これがまあ面白いのでこれはやっぱね、でもね、出落ちになってなくて、ちゃんとその後だんだんね、
いやそうだよ、それはそうだよ、
だんだん可愛く見えてくると思いますもんね。スリピカハゲマル君みたいな、
勘九郎に金クリスをやらせるの一緒だもん、ね、やらせ方が
そうですね。はい、
勘三郎か、勘三郎か、
勘九郎です、
勘九郎か、
はい、勘三郎お父さん、
勘三郎お父さん、
はい、はい、なのでね、それと僕のベネットと、はい、
どういうことなんです
か。マッチアップもぜひね、
お楽しみに。ジェイソン・ステイサムとベネットが出てくるそんな芝居ねえだろうが。
そうなんです。あ、で、この内容的にも、はいはい、やっぱこのロードムービー的な部分で、だいぶ今回取り上げた幸せの黄色いハンカチ的な部分をフィーチャーしてますので、これも一回黄色いハンカチを見た後で来ていただくと、より楽しめるかもしれませんので、ね、は
い、
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい。
はい。はい、ってなわけで、
はい、
今回、毎日劇場館のちょっぴり熱中を送る東京ミルク放送局なんですが、
はい、
次回のテーマ。
次回のテーマは、俺たちの弥生県。
弥生県です。
はい。
ということで、ここでお相手は新庄ゆうきと、
ちゃんまつ2019でした。
皆さんまた明日。